今年も1ヶ月が過ぎてきたわけでございます。先ほど大和新学生のご紹介にお話の中にもありましたが、立春、明日からですか、明後日からですか、立春がちょうど今この時期でありますが、でそれに合わせて私は今日先週も挨拶の時に、外堀通りの桜がつぼみができましたよみたいなことを言っていましたので、桜のお話をちょっとしようかなと思ったけど、なんか季節は急に立春になったら冬に逆戻りしちゃって、肌寒さを感じますので、あんまりそんな挨拶でも冒頭の話でもないかななんて思いながら、今ここに立っております。で今日は市ヶ谷教会の教会の総会が礼拝の後に行われる予定でございます。総会で昨年1年間の振り返りをしつつ、また今年の活動を皆さんと一緒に話し合うわけですが、ルーテル教会ではですね、おそらく多くの教会が今日この日総会を開くようになっております。ところでこの教会という言葉なんですが、この教会という言葉には、いろんな飾り言葉形容詞がくっついたりしますが、例えば教会生活という言い方をよくすることがあるのではないでしょうか。これは一週間の初めに教会にやってきて神様を皆さんと一緒に礼拝するところから新しい一週間が始まるのだ、そういうライフスタイルですよね。これが教会生活というものになるかと思いますが、私たちが教会生活という場合、それはその人自身の、私自身のクリスチャンとしての生き方、ライフスタイルのことを指していくわけであります。それが教会生活という時の言葉遣いかと思います。もう一つこの教会という言葉にくっつけてよく言い表す言い方がございます。それは宣教です。宣教、伝道という言い方もいたしますが、教会の宣教という言葉遣いをよくいたします。宣教とは言うまでもなく、イエス・キリストの福音を述べ伝えることで、これはイエス様から託されたミッションでございます。教会の使命ですね。教会が教会としてなすべき働き、それが宣教ということになってまいります。教会生活という場合、それは私たち個人の生き方であるのに対しまして、教会の宣教という言い方をすると、それは私自身のことというよりも他者のためということになってきます。で、教会生活あるいは教会の宣教、教会とは一体何かなんてことを考えていくときに、どちらもとても大切な捉え方であります。教会は私という自分のためにあるのと同時に、教会は他者のためでもあるということですね。イエス・キリストは私の主であり、同時に隣人の主でもある。ですからイエス・キリストを述べ伝えるという働きが私たちには託されているのです。今日のこの後行われる総会でもそんなことを念頭に置きながら話し合いがなされていくことと思います。ところで、先ほども聖書の3つの箇所から御言葉を聞いたわけですが、 私たちは毎週日曜日、この聖書日課というものに従って御言葉を聞いております。今使っている聖書日課のことを別に覚える必要もないですが、改訂共通聖書日課というのが正式な名前でして、でこれは世界の多くの教会で用いられております。プロテスタント教会、カトリック教会を含めて、まあ、全部ではないですが多くのメジャーな教会で使われている聖書日課です。ですからユニバーサルな聖書日課ということができます。ですから今日2月2日の礼拝では、世界中の多くの教会が同じ聖書箇所から御言葉を聞いているのです。別に今日の総会のために、それに合わせて私がこの3つの箇所を選んだというわけではないんですね。ところが今回のこの説教を準備していく中で、私は今日のこの3つの聖書箇所はいずれも総会が行われる今日にふさわしい御言葉だなというふうなことを気づかされましたので、そのあたりのことをちょっと中心にお話を進めていこうかなと思っております。今日の福音書はイエス様が地元ガリラヤ地方のユダヤ教の街道でお話をした、まあ、つまり説教をした時の様子でありました。16節にこうあります。イエスはお育ちになったナザレに来て、いつもの通り安息日に街道に入り、聖書を朗読しようとしてお立ちになった。イエス様が通っていたユダヤ教会のでの安息日の日の出来事でありました。まずイザヤ書を朗読しました。で朗読を終えて、その後話し始めていくのですけれど、そこで今日のこの聖書箇所21節の言葉をイエス様が発します。この聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時実現した。大変大胆なことをイエス様はお話になったわけであります。でこれを聞いたそこに集まっていた会衆がどうもいろんな反応をしたようですね。イエス様の口から出る恵み深い言葉にとっても感動した人がいるかと思えば、大工ヨセフのせがれが生意気なことを言ってるな、そんなふうに受け止めて反感を持った人もいたようであります。そうした厳しい指摘に対してイエスも反応して言い返しています。はっきり言っておく、預言者は自分の故郷では歓迎されないものだ。イエス様は旧約聖書を引き合いに出して自分の立場をこう言って主張をしますと、そこに集まっていたユダヤ人たちは自分たちが侮辱されたと思ったのでしょうか、腹を立てて喧嘩が始まりました。それでも気が済まない人々はとうとうイエスを力ずくで町から追い出して行こうとしました。これ安息日の礼拝が終わった直後だったんですね。直後だというのに大変な騒動になってしまったわけであります。イエスを受け入れることができない、今日の聖書のテキストは地元ガリラヤでの出来事でしたが、こうした難しさは今日の日本の現実でもありますよね。諸外国と比べると日本の伝道は著しく難しい、そういうことがよく言われます。ルーテル教会の場合、北欧ですとかスカンジナビア諸国とかドイツ、 あるいはアメリカといった国々にルーテル教会は主流教会としてありますけれども、そうした国々から多くの宣教師が派遣されて、アジアですとかアフリカ諸国へと宣教師として使わされていっております。で、私がよくそうした宣教師の方たちから聞いた、かつてですね、聞いた言葉はこういうことだったんですね。宣教師を一人日本に派遣するだけのお金があれば、アフリカだったら10人送れる。それだけでなくて、日本はなかなかキリスト教が受け入れてもらえないけれど、アフリカだったら大きな成果がある。こんなことをよく聞くことがございました。まあ、10年以上前のことですので、今の世界の経済事情は多少変わってきているかもしれませんので、10人とまではいかないでしょうけれども、日本の伝道の難しさというのは相変わらずでございます。この人はヨセフの子ではないか。これと似た声は今の日本でも聞きます。キリスト教はよそ者の宗教でしょ。日本には仏教、神道があるではないか。日本の社会はグローバルになっていますけれども、それでも心の壁というのは大変分厚いものがあります。和魂要塞という言葉がありますね。日本人は西洋の文化、教養、技術、そうした才覚は受け入れるけれども、魂については和のままでいい。魂は譲れない。そういう精神です。それが和魂要塞。イエス様の教えというのは決して洋物ではないんですけど、そのような受け止め方が日本人全般に確かにあるようです。キリスト教は西洋から伝わっておりますけれども、イエス様の教えそのものは決して洋物ではありません。洋の東西という見方ではなくて、イエス・キリストの教えの本質というものを私たちはつかみたいのです。それを今日の聖書の言葉で言うならば、先ほどの第二朗読のパウロの言葉、愛がなければ、これがそうです。愛がなければ、私は騒がしいドラ、やかましいシンバル、山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しい。愛がなければ私に何の益もない。信仰と希望と愛、この三つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である。聖書の中でもとびきり有名な御言葉でございます。パウロはこの三つの中で愛が最大、こういうふうに言っております。なぜなら愛こそ神様そのものだからです。そしてイエス様の言葉、そしてイエス様の技が愛そのものだったので、パウロは愛が最大だとこういうふうに言ったのであります。信仰、希望、愛、この三つはいつまでも残るとパウロは言いました。まあ教会で最もよく用いられる三つの言葉、そういうふうに言ってもいいでしょう。今この3つを横並びにすると 何が見えてくるでしょうか。それをしてみたいと思います。希望、そして愛、この二つは宗教という垣根を飛び越えていきます。つまり一般社会でもとても大切にされて重んじられている言葉であり概念ですよね。希望、そして愛。ところがこの信仰という言葉はどうでしょう。これは宗教の垣根の内側にとどまっています。でこのあたりが先ほど少し触れました日本人にとっての心の壁なのかもしれません。ですから例えばですね、この信仰というのを言い換え信頼、こういう言い方にしたらどうでしょう。信頼とすれば垣根を飛び越えることができます。なぜなら信頼ということに対する私どもの価値観というのは大変高いですから。信仰とは信頼のことです。神様により頼み、神様に委ねていくこと、それが信仰であります。信仰というものをこのように考えれば、つまり信頼、神様への信頼、こういうふうに考えていけば垣根を飛び越えていけそうな気がなんとなくしますけれど、どうでしょうか。パウロは3つの中で最大一番大切なのは愛だというふうに教えました。なぜでしょうか。なぜパウロは愛を最大と言ったんでしょうか。私なりの答えはこうです。信仰と希望、この二つは私たち自身が抱くものです。私たちの内にあるものです。信仰も希望も。けれども愛は違います。愛はどこにあるかというと神様の内にあるのです。愛は神から出るものです。愛は神そのものだからです。ですから愛が最大だとパウロははっきりと言っているのですね。信仰、あるいは信頼、希望、そして愛、いつまでも残るこの3つをいつまでも残していく、どこまでも伝えていく、そのためにキリスト教会は存在しています。そのために私たちは教会にいます。教会生活をするのです。最後にエレミア書の言葉にも目を向けてみたいと思いますが、これはエレミアが神様から召し出された若い時のことです。神様から呼びかけられて召命を受ける場面であります。エレミアは神様に対して言いました。我が主なる神様、神よ、私は語る言葉を知りません。私は若者に過ぎませんから。それに対して主は、若者に過ぎないと言ってはならない。私があなたを誰のところへ使わそうとも、行って私が命じることをすべて語れ。彼らを恐れるな。私があなたと共にいて必ず救い出す。神様はこうエレミアに言って力強く送り出したのであります。私たちは神様から召し出されて教会に集まっています。そしてきっとエレミアのように、私は語る言葉を知りませんと声を揃えて言いたくなります。ここに集う私たち一人一人はそれでも神様の愛を受け取っている一人一人です。 神様の愛を知ることができた一人一人なのです。いつまでも残るその愛をイエス様に習って伝えていく、教会の宣教という働きを通して広めていく、信仰、希望、愛、この三つがいつまでも残るために私たちは神様に用いられているのであります。お祈りします。主なる神様、今日もあなたと御言葉によって出会い、あなたの御業が私たちのために、そして私たちを通して多くの人々のためにあることを教えられております。どうか私たち一人一人、語る言葉は知りませんけれども、あなたが私たちを用いてくださり、信仰と希望と愛がこの世に広まりますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。